熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、3月最後の超ええやんとなりました、ね、
なるほど。
京都もすっかり桜満開、はい、見頃を迎えています。あの、全国的に今年は暖かくなるのが早くて桜も早く咲きました。で、ね、もう京都は、ね、観光客の方がたくさん来てくださっております。
この間東京行ったけど東京駅も多かったね。
人動いてますね、本当にね。
もういっぱい、新幹線だからもういっぱい、
ね、
うちの連中東京行って帰りの新幹線満員で2つ遅らせたよと。
2つも
乗れへんで、
2本遅らせて、うん、外国からもたくさんの方がいらっしゃっておりまして、
ね、
もうね、
もうなんかね、欧米の人多いわ、なんか英語ばーしゃべってはるわ。
あと韓国の方もね、今多いみたいですね、近いから。
韓国もだんだんね、
近いのが多いんですけど、
日本の人は結構韓国行く人、韓国料理とか好きやろ。
まあ、このどうなんですかね、春休み結構外国に行かれてる方も多いのかもしれないですけれど、
自分がファンの BTS とか、
なんかもうちょっと忘れてきてましたね。忘れるのも早いんで忘れるのも早いから
家帰ったら韓国のドラマばっかり見てるくせにうちの嫁も、あの、長男の嫁も、もう韓国のドラマの話だってえらい盛り上がってこうて、ね、お前ら一体何やとか言う。
40過ぎたらだいたい趣味変わってくるんですよ。
めちゃくちゃええらしいわ、日本の映画見られへんとか言う。
いやいや、そう、結構ね、なんかね、振り幅が激しいんですよね、韓国は。
そうらしい、
ね、日本は割となんかこうね、想像の範囲内で収まるんですけど、韓国っていう、
そんだけ見てたら韓国語ペラペラやら言うたら全然しゃべれ
へん。ならないのよ、ならないんですよ、
隅田ぐらい
あれ、若い子ってよくね、あのテレビ、アメリカのドラマ見て英語勉強しましたとか言ってるじゃないですか。いくら韓国ドラマ見ても覚えない、韓国語。
カムさん見たぐらいの、
もう年だからでしょうね、単純に。
パッと俺が部屋入って降りてきたら、もうテレビの前で横になって、そのネットフリックス、うん、あれ見てるまあ、それでいいけどね。
でも今までは本当にお外に出られなかったからドラマを見るしかなかったけれど、うん、あとね、ネットショッピングと、うん、もうこれからは、
いや、ネットショッピングはもう絶対あれはもう話しらへんと思う。もう段ボールが増えてしゃあないし、うん、もう休みの家でも家にいたらピンポンピンポンなるし、もううるさいな、もう飯食う時に来るなって言いたいけどね嫁か長男あてや、うん、俺なんかほとんどないよ
でもね、そう、でも本当キャッシュレス決済も進んで、
もう現金がほとんどいらないっていうね、カードで暗証番号をパパッと打つだけよ。
私も塾長に習ってペイペイカード使いこなして、
ペイペイカード楽で、
楽ですね、小銭がたまらないのが最高。
あ、そうやな、
うーん、あれすごいですよ。
もう、
まあ、キャッシュレスはすっごい進んできたと思うんですけど、なんかレジ袋はだんだん退化してる、来てる、みんなが普通に袋もらってる、買ってる気がするんですけど、見てたら
ビニール袋みたいなやつは、うんうん、それは必要や、それは、うん、紙の袋も最近言うてくんね、うん、百貨店とか、
あ、
うん、紙の袋で20円
とか、ね、そう、20円ですよ。
それは君おかしいのちゃう、今までただでくれたのにビニールの袋はね、 SDGs のなんじゃかんだ、地球温暖化の件で分かってるやん、
う
ん、
あれ、そうですよね、
そういうのもある。
結構20円は高いですよね。でもちょっと変わりましたよね、生活様式が。本当に、
ね、あれね、あれね、ほんまだいぶ変わったな。
本当ですね、まあ、エコバッグはねもういいけど、キャッシュレス決済はいいなって本当に思う。
だから最近はね、僕らでもね、私生活の中では、まあ、昔だったらみんな集まって飯食ったらちょっと飲みに行こうかで行ってたよ、うん、ね、東の方へ、うん、最近は帰ろうとか言って、
あの、不必要だったようなものが消えましたよね。
もちろん俺の
知り合いラインだったものが、
俺の知り合いのやつなんかもう今度から一つも減らへんねん、言ってた。
あ、使わないから、
使わへんから。子供になんか物買うたりとか孫に買うたりしてんねん。
いや、でも家族的にはすごいいい話ですよね。
なるほど、
知れないですね。
えらいな、余計な話が横にええのかな、この
お花見からキャッシュレス決済にさて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月月
金大塾
超栄や超栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長に伺っています。さあ今日で3月も最後、明日からは4月になります。多くの学校や企業は明日から新年度がスタートしますね。そこで今回は塾長に新年度スタートについて伺っていきましょう。まずは、まあ、長栄さんも会社としては明日からが新年度になりますよね、うんうん、塾長、まあ、来年度はどんな風な1年にしたいですか？
まあもうとりあえず頑張って頑張って頑張ってっていう世界しかないんで、
はい、
まあ、我々その例えば特別な能力を持ってるわけでもないんでね、うん、日々いかにやっぱり部屋をうまく稼働させていくかとか、入居者の人のサービスをどんだけするかとか、そういうやっぱり一番重要なことをずっと継続してやる、
うん、
もう継続は力ないって言うけど、そのあまり高みを見すぎに、うん、あの志は高くね、多いだけど普段はやっぱり今ある仕事をきちっとこなしていくっていうことが、うん、まあ、地味やけども、それでいいのちゃうかなと僕は思ってんだけど、うん、
上場して何年目？2年3年目
2年目ですね。今年で2年目、
うん、まだ2年目なんですね。
いやまあ去年一昨年の12月24日のクリスマスイブに上場して、
うん、
でちょうど1年経って2年目に入ってないけどね、
うん、まあ、大きく変わりましたか1年、
まあ、いろんな意味ではね、あの変わった部分はたくさんあると思うんだけども、
うん、
だけど、まあ、普段やる仕事はそう変わらないんで、
うん、
まあ、それやってよかったなと思ってます、
うん、
あのなぜか言うとね、僕何のために、はい、あの上場っていうのはどういうことかって聞いたことあるんだよ。どれぐらい上場するの難しいって聞いたらね、東大入るより難しいって言われ
て、そりゃそうですよ ね、
なんでかって聞いたらね、うん、あの日本の大学生と言われるやつは1年間に大体 2,3 年前は60万人、
うん、
そのうちね東大へ入る人は3000人
なんです。3000人ですよね、
うん、ということは 0.5%、
うん、
ところがね、日本全国に会社というものは350万社ある、
うん、
その中で上場してるのが3500社ある、
うん、
0.01%。
なるほど、パーセンテージで言うと、うん、
だからそれぐらいね、あの東大入りは難しいと言われて、
うん、
で僕は言うたんですよ、社員の人にね、うちはね上場もできてへんね、うん、上場の会社に入れへん人がうち集まってるよと。俺は一応松下電器という上場会社みたいなだからね、それやったらもう自ら上場せえと、
うん、
そしたらね東大入ったと一緒やから、
うん、
でそう言うたらなんか頑張って、うん、田中君はじめみんなが頑張って俺何もしてん
や、
上場できて、ほんで今に至ってんねん。だから人間ってね、うん、やろうと思ったらできんねん。例えば勉強しようって大学入るのは別やけど、一般世の中で会社としてやろうってみんな力合わせてそれに向かったらね、大体のことはできる、
うん、
で確かにうるさいですよ、お金もかかるし、
うん、
人も増やさんないし大変やけど、うん、だけどまたやればやれでね、例えば飛行機に乗ってずっと上がるでしょ、高いところに上がると雲海っていう海が見えますね、
はい、
あれはそこの高いところに上がらないとあの綺麗な雲海は見えへん、
うん、
会社もね頑張って高いところまで行ったらそれなりに見識ができて、
うん、
新しい景色が見られる、みんなで新しい景色を見ようと、
うん、
でできたんですよ。
見えました。
まあよかったと俺はもう、うん、それなりにね。で会社っていうのは個人のもんではない、はい、これは法人というね、法人格やから、その一人の人間が自分が作ったから自分の会社で好きなようにしたらええっていうことは僕は基本的にやりたくなかった。だから一般的に上場してね、皆さんの出資してるいただいてる会社ですよと、 社会に、ね、会社を還元して渡すと、これが基本と僕思ったから、うん、まあ、やってそういう意味では株主もやはるし、うん、ね、皆さん喜んでもらうように日々頑張れるやん、うん、
しかもね、ずっと株価もこう上がってきてて、
いや、もともと出だしがね安すぎた、うん、何でかですからね、賃貸の管理業ってね、日本中にね会社といえばうちぐらいしかないね、うん、43年44年になるけどね、ずっと売り上げ上がってね。
でもそう、44年でここまで来たってのがすごいなと思っ て,
いやだから全然僕は僕の目標から見たら10分の1しかできて
へん。これですか。
いや、そうです、できへん。それは俺の努力が足らんと反省してんね、日々。
それは
ね、もっとやり方あるのちゃう。最後ね、僕は思うんだけど、やっぱり人生って非常に大事なことでしょ。だからね、皆さんそれはお金っていうのは生活していくためにね、たくさんあった方がいいと、それは思うのは人間としては当然のことだけど、だけどよくよく考えてみたらね、紙の印刷物です、うん、紙の印刷物の取り合いのために自分の人生を損してもええのかという疑問があって、うん、じゃあドル紙幣でも紙の印刷物、今はデジタル化になっていろんなお金ができてるけども、そんなに一生託してええのかと、これは俺どうも気に食わんと、うん、やっぱりこう人と人とのつながり合いなのね、うん、そういうやっぱり世界を僕らは楽しく思ってるから、うん、ただ単に稼ぐだけの問題では僕はやりたくない、うん、だからうちはまあ入居者の人を大事にして人間関係できてコミュニティができてみんな楽しく生きようぜという世界があるからまだ楽しい、うん、自分の人生を時間軸で計算してみると、うん、だから20歳から60までね、40年間生きてる時間は頑張る時間は決まってるから、うん、その時間で何をどうするかという目標を決めて一歩一歩進むね、うん、そんだけやってもなかなか思うようにいかない、だからおもろい、うん、
まあ、おもろいし大変だし、
いや大変ないうのがおもろい、あの簡単にできたら面白いこともなんともない、
あの大変なことを楽しめる人はもう勝ちだと思いますよ本当に。
いやいや、そんでそんでええと思う、そんなね、うん、うまいこと世の中でいかへんねや、やろ、世界一にね、ワールドベースボール、あの野球でもその必死で練習して毎日毎日ボール投げて、うん、それで憧れになりよって、うん、辛いことがあればあるほど喜びが大きい、う
ん、人生ね、辛いことたくさんあるって塾長おっしゃってますもんね、辛いことだらけと、
うん、辛いことが自分を鍛えてくれるんだよ、うん、だから感謝して、辛いことがあったら、嫌なことあったら、うん、あ、これは俺を鍛えてくれるって感謝しなあかん、
うん、なるほどね
だけども、だけども楽に上がれた方がそりゃええで、だけど、だけどよくよく考えたらそんなおいしい話は世の中にはないね、うん、俺はないと思ってる、うん、自分の手でコツコツコツコツと積み上げていくのがいいと、うん、そういうふうに思ってるから、
いい話だいい話だ本当に。
いや、そうや、そうやないと自分がかわいそうや。
そうですね、あのもう本当に明日から新年度がスタートということで、うん、新入社員そして新入生たくさんいらっしゃると思います、うん、その中でもちろん第一志望の会社に入ったり大学に行かれている方もいると思いますが、うん、まあ、逆に迷いながらも社会人生活や学生をスタートされる方もいらっしゃると思うんですよ。その方たちも含めて塾長、何かメッセージがあれば。
まあ、そんなこと思う必要はないと、うん、僕はね、その生きるっていうことに関してね、僕がこの世に存在して何をすべきかって考えたことあるね、中学生時代に。
でまずそこよ、中学生
時代って。まずはね、必要のない、世の中に必要のない人間はこの世に存在しないと。存在するっていうことは、あなたは世の中にとって必ず必要な人間やから、うん、その必要なことをね、一生懸命見つけて頑張ってやっていくと。手抜いてあかんだろって。
そのやりたいことが見つからない、夢が見つからないみたいな人はどうしたらいいんですか。
夢が見つからないんでね、親がやっぱりちゃんと教えてもらう。でも最近はね、なんか結婚式しんと結婚する人多いや、うん、そのくせなんか新婚旅行ハワイとか言うとるや、うん、やっぱりね、結婚する場合はちゃんとね、結婚式っていうのがあって、それで、ね、披露宴をちゃんとして、親戚書きって、親族書き、どことどういう親戚をするかって親族書き、それもちゃんとして、そういうきちっとした昔からやられてることを僕はね、手抜かずにやれっていう、うん、人生手抜くとね、めちゃめちゃなんだよ。だからね、何か催し物とか決まり事っていうのはね、何か理由があってできた、うん、だからね、簡単に手抜いてやめて自分の思うようにしてやっていこうっていう考え方もあるかもしれんけど、俺は絶対決められることはきちっと守る、うん、結婚式もピチッとすると、子供たちもピチッとやると、うん、でお祝いもきちっとすると、そういうのをやっぱやっていくと、作った人間が最後まで責任見る、 でちゃんとして結婚して、はいはいスタート行けって言うたら後は知らん。だそこまでは親の責任やと思ってる、ね、だからね、お金がないから結婚式しんとかそんな問題と違う、こんな質素にやったらいいんだ
よ。てかなんで新入生の話から結婚式の話になってるの。
いやだからね、いや違う、それはね、うん、やっぱり世の中では手抜いたらあかんっていうことを言うて、ね、うんうん、やっぱり決められることをちゃんとやって、その上であなたが何をしたかっていうねことが大事だ、はい、うん、手抜くなと。だからこれから座っていくにはやっぱり会社入ったらそれなりにいろんなことあるやろけど、うん、嫌なことでね、入るとね所属がみんないろんな所属になりますよ、
はい、
だけど僕の思ってなかったとこに所属されたっていう人間も中にはおるやろ、
うん、
それをね憂いたらどんなポジションであっても、うん、そこで一番トップになる、うん、例えば掃除の部門に入ったら俺は掃除させたら世界で超一流の掃除人やと、
うん、
ぐらい努力する。そうしたらねよそのポジション行ってもそいつはトップになる。
なるほど、
そう、人事は自分の意思じゃない、これは会社の意思でやる、
うん、
そこへ入ったらそこでトップになる、
うん、
絶対負けへんと努力して、それをねやっぱり上司は評価しようと、ほんなら次のポジション行くと、
うん、
またそいつそこでガーッ頑張れる、
うん、
あこれできたらまた次のポジション、
はい、
だからね好き嫌いでポジションを決めた、
うんうんうん、
与えられたところでいかに頑張るかっていうのが大事
な、
うん、
なるほど、
うん、
でもそれは本当そう思います私も。結局どこもどれも同じですよね。どれも同じ、
うんうん、入ったらそこでね、うん、てっぺんを目指す、
置かれた場所で咲きなさいってやつですね。
そう、うん、ほんでずっと死ぬまでそういう人でいいひんや、だよあ伸びてきよったな、だこいつなかなかやれるし、こっちもやらせたらいい、そっち落とせ、
うん、
人間でそういうもんや、
うん、
だから与えられたポジションをぐじぐじ言わずにそこでね日本一になるぐらい頑張る。
はい、わかりました、ありがとうございました。
そういう風にしてください。
はい、今週は塾長に新年度スタートについてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はスキマスイッチのですね、はい、全力少年お願いします。
全力でね、
力で、
それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の曽田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、大阪府のラジオネームオスカーさんからいただきました。ありがとうございます。現在マンションの購入を考えています。そこで教えていただきたいのですが、転勤などの仕事の都合で長期間家を空けることになった場合、その期間だけ貸し出しをすることはできるのでしょうか、というお便りです。
はい、あのそれはですね、賃貸借契約の中で定期借家権契約っていうのがありましてですね、
はい、
あの普通借家の場合はですね、あの期間が過ぎてもその人が住む場合は住めることは可能なんですけども、うんうんうん、定期借家契約っていうね、定期期間、うん、ある一定期間2年あたり2年であの出てもらうという契約の仕方があります、
はい、
あのそれは新しくできたんで、例えば解約になる場合ですね、半年くらい前に、
うんうん、
本人に対して内容証明文でですね、今度の契約は再契約はしませんという、ね、
うんうんうん、
そういう通知をすると、
うん、
ということは自動的にですね、もう半年後には出るということが決まってるんですよ。
まあ、定期借家にしてしまうと逆に決まりにくいとかってこともないですか？
確かにね、うん、定期借家権に関してはね、なかなか普及してないっていう、ね、あの東京あたりでも 5% ぐらいかなっていう話なんですよ。で、定期借家契約してるのはテナントビル多いですね。東京のテナントビルはほとんどですね、3年とか5年の定期借家契約です。その間でもし出んなあかんから、まあ更新可能型ですよ。更新契約してもええということ。ただし定期借家権契約で終わる可能性もある。例えばビルが古くなったらですね、解体しないでしょ、
うん、
ほんならもう貸す場合は開けてでもしゃあないから、定期借家契約にして、まあ、自動的に期間が来たら出ていただいて解体して皿も出すと。東京あたりは特にですね、駅前今度この間飛び出た時に東京ミッドタウン八重洲ってすごい75階建て、
びっくりした、75?
何百メートル、はい、もうこう上げるだけで首が痛いになるぐらい高い建物やったけどね、うん、あれもともとうちの教会もその近くにあって出ましたけどね、 それ横の浅井生命ビルも指定借家契約でもう出ました、うん、そういうのがあります。例えばたまたまですね新しい分譲マンションを買われてで次へ転勤される時にそこを、まあ、2年後ぐらい 2,3 年ぐらい帰ってくれた2年間の定期借家契約で貸し出す、
うん、なるほど、
うん、そういうふうにされたらまあいいんじゃないですか、うん、
2年の定期借家契約で決まりますか。
別に3年でもいいです
か。3年でも、
うん、だいたい長ても3年から5年やもね。
でもそれで貸さなかったら戻ってきた場合でもあれですもんね、出てもらう
こと、そう出てもらえるっていうね、まあ絶対そんな普通借家契約でね出ますって言ったっても、うん、わからないですよ、うん、法的にはそこで住む居住権という権利が発生するんだから、だからその辺がね、まあ、本人さんがうまく決まったらいいけども、うん、仲介業者さんがねそのマンションが分譲マンション分譲がして結構、まあ、まあいい雰囲気なんで、場所によったらまあ簡単に決まっていくのちゃうかな。
わかりました。まとめていただきます。今週のツボです、
はい、定期借家契約で次に貸し出してください、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか。お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超え。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、 e ガレージからいきましょう。
はい、 e ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、空き駐車場をお持ちの方ぜひ e ガレージ検索してください。合わせて超英さんでやってほしい企画も募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。